界隈女子会へようこそ。このラジオはメインパーソナリティであるラビオリが二日酔いの週末に輝くミレニアル世代とお話を繰り広げ、勇気と笑顔をもらう番組です。いろいろな変化がある2020年代、子育てや結婚やキャリアなどで悩むアラサーの私たち、アイドルやアスリートじゃなくても世界中みんなが主役、一人一人の人生が彩りあるものです。そんなコンセプトでこれからやっていきたいと思います。ではエピソードにいってらっしゃい。皆さんこんにちは、大変お久しぶりです。本日は私がすごく心に残って大好きだなと思った映画が久しぶりになったので、その感想を言いながら他の話をどんどん広げていく、エレメンタルエピソードにしようと思います。はい、早速ですけれども、エレメンタル、日本の邦題がマイエレメント、ピクサーの映画についてお話しますので、こちらの映画を見てなくてこれから見る人はネタバレがあるかもしれないので、見てから戻ってきてください。まあ多分見ないだろうなという方は私と一緒にこのエピソードを楽しみましょう。はい、ということでですね、このエレメンタルなんですけど、ちょっとなんかあらすじとか、そこに込められたなんか思いとか経緯とか、こう作家のプロフィールとか、そういうのはググれば出てくると思いますし、いろんなポッドキャストで話されてるので、私は映画評論家ではないのでスキップいたします。ただですね、なんでこんな突然このポッドキャストを撮ろうかと思ったかというとですね、なんか本当にやばかったんですね。自分の涙が出すぎて気持ち悪くて、なんかどうしたみたいな。で、多分私しか泣いてないシーンとかも私だけ泣いてて、とにかく最後の1時間半ぐらいの映画だと思うんですけど、後半45分ぐらいずっと泣きっぱなしだったっていう、隣のギャルたちがびっくりしました。多分隣のギャルたちは完全にこう日本人で、多分字幕だったけど英語もあんま分かってなかったし、なんか結構こそこそ喋りながらピクサートイストーリーみたいなノリで見に来てて、私一人で見てたんですけど、なんか一人だけこう超シリアスな感じで見てしまったという、ギャルに申し訳ないことをしたなと思っています。で、なんかエレメンタルはファイヤーとかウォーターとかウィンドとかっていう風に、いろんなこう違う種類の生き物が一つの場所で住んでいるっていうような設定なんですね。まあなんかどう見てもニューヨークシティに近い感じで、ウォーターが白人でファイヤーがアジア人であるということは、まあある程度こうか、なんだろう、国籍とか人種への意識、知識があればわかるんじゃないかなとは思います。例えばこのファイヤーの人たちは結構家族感が厳しくて、こういい娘でグッドドーターにならなきゃとか、あとすごいお店をやってるんですけど、主人公がまあなんかいわゆる雑貨店みたいな感じ、コンビニ、ローカルコンビニみたいな感じで、その主人公とそのお父さんお母さんがやってるお店もすごくこう、なんだろうな、チャイナタウンみたいなとこにあって、周りの店舗も、ホットポットとかそういう感じのお店が多いし、来てるお客さんも全員ファイヤーですと。で、辛い食べ物が大好きみたいななってます。で、ウォーターの方は途中から出てくる男の子で、この二人が恋をするって話なんですけど、まあ、ここまではもうスポイラーというか、多分ググれば出てきます。もうなんか逆にこうヘッドホンでちょっとヒップホップみたいなの聞いてて、すごいこう感情表現が豊かで、なんかちょっと感動すると涙出しちゃうみたいな感じだし、まあ、上司、そのなんかね、普通の区役所みたいなの働いてるんですけど、その上司も、まあ、上司は雲なので、ウォーターじゃないんですけど、なんかね、アメフトみたいな、まあ、現実世界でアメフトかラグビーかアイスホッケーみたいな感じのザ・アメリカっぽいいかつい、スポーツを観戦するシーンとかがあって、そこにはファイヤーの人種の人はほとんどいないですねみたいなシーンがいっぱいあるんですね。で、私がこの映画がめっちゃ好きだっていうか、自分がなんか自分ごと化して感情移入しちゃった理由を3つまとめました。1つ目が、そのなんか街の中でマイノリティであるということ、 で2つ目が家族観、最後が多様性がぶつかり分かり合えた時の化学反応、英語で彼らはケミストリーって言ってましたね。これかなと思ってます。一つ目はね、そのなんか一つのコミュニティ、社会、ソサイティで自分が多数派じゃないということですよね。これなんか旅行とかでも全然経験できると思いますし、社内とか、まあ、引っ越して転校生だったりとか、そういうふうにもマイノリティの体験っていくらでもできると思うんですけど、やっぱ見るからに自分が見た目が違う。でこれね、例えばだけどファイヤーの子がこうウォーターがいっぱいいるエリアに街で行ったりすると、そのもう自分をいろんな人が見たりとか、あと電車の中でなんかこう近寄らないでみたいな感じで、まあファイヤーだから木とか水が触れると彼ら迷惑なんですよね。物理的に燃えちゃうみたいな。でいつもフードかぶって歩いてるんですよ。これとかもなんかね、もう本当に感覚的にグッとくるんですよね。なんかアジアンヘイトとかコロナの時期ありましたけど、なんかそういう大きな話もだけど、やっぱりこう例えば電車に40人ぐらいの人が一つの車両に乗ってて、自分だけがアジア人みたいなのって、なんか何のジャッジもされてなくてもちょっとだけ居心地が悪いみたいな。私は結構これスペインに住んでる時に感じたんですけど、やっぱすごいジロジロ見られるんですよね。あとなんかそのウォーターの、まあ、好きになる男性のなんか好きなことがわからない、さっき言ったスポーツとか、同じ街いるのに同じものをシェアしていない。でなんかすごい素敵な美術館があって、そこに子供の頃にこのファイヤーの子が行きたいんだけど、そのファイヤーが近づくとその展示物が危険だみたいな感じで入れないみたいなとかもあって、なんかまあ明らかにこれ差別ですよね。まあそこまで私ももちろんされたことないけど、まあなんかアジア人の一人として地味な差別というか、こう居心地の悪さっていうのを感じてる人たちが街中に、世の中にいっぱいいるんじゃないかなみたいなことを感じました。はい。で逆にこのウォーターの子たちがなんかそれを全然感じずに幸せに生きてるところとかもすごくリアルだし、それに何のなんだ悪気もないし、もちろん彼らも何も、もちろんだから差別とかしてる人は悪いけど、してない人は知らないだけなんだよなみたいなことを、なんか本当に感情をブラブラなんかもうゆらゆらさせながら聞いて見てました。で2つ目ですね、2つ目はその家族感ですね。なんか私もちょっと入ってあるんだけど、やっぱシンガポールに住んでる時とか特に感じるんだけど、韓国人、中国人とか特にやっぱりその親孝行とか、もう親のために生きるみたいなところがすごく強いんですよね。もうそれって一つの価値観で、もう何だろう、最初から植えついてる、埋め込まれてる考え方だし、育ってる行く間に感じるものなんですよね。両親とかもやっぱりあなたはこういう風になってほしい、例えば医者になってほしい、弁護士になってほしい、この家業を継いでほしい、そのためにお前は生まれてきたし、私たちはお前がそれになるためにすごい力を注いできたんだぞみたいなことをずっと会話としてしていくわけですよね。で私は一番よく感じたのはおばあちゃんへのやっぱ親孝行で、ここは本当にすごく強く感じてましたね。おばあちゃんが自分を育ててくれたからちゃんとお返しをしなきゃいけないみたいなことをすごく考えて生きていて、それが辛かった時期がありました。その頃おばあちゃんと一緒に実家に住んでいましたし、まあ、シンガポールに住んでた頃から日本に帰ったタイミングも結構そのなんか祖母とも生きられる最後の数年かもしれないからみたいなことをすごく思っていたり、コロナがおばあちゃんがコロナになってしまったら死んでしまうかもしれないみたいな感じで、すごくこうなんか夜悪夢を見たりとか、なんか自分が今日街に行っちゃったからおばあちゃんに移しちゃってた、殺しちゃったら自分は人殺しなんじゃないかみたいなことを結構ガチでなんか思ってる時期とかもあって、まあ、結局コロナにおばあちゃんなってなんか半日ぐらい治ったし、なんならコロナになったかどうか分かんないぐらい軽症だったので、今思えば杞憂なんですけども、そういうことを思った時期とかもありました。多分人によると思うけど、日本人であれば まあ、韓国人中国人ほどじゃないかもしれないけど、そういう家族への対なんだろう大切にするっていう思いがあると思うし、もっとなんかあれだよね、きっと中東とかインドとか、マレ系の人とかもタイとかもなんかある程度こういうアジアの国はこういう儒教とかの考えが入ってるんじゃないかなと思います。でこれがまた面白いのが、そのウォーターの、まあ、彼氏側の家族がもう本当に ないんですよね、まあ、なんか多分いわゆる白人のお母さんの代表みたいなお母さんが出てくるんですけど、これも本当リアル、なんか息子のことをまだベイビーだと思ってて、か超可愛いみたいな感じで可愛がって、2人でなんか本当お友達みたいに Hey, did you see? みたいな、なんかもう超カジュアルに話しながら、なんか彼がちょっと大きな決断をするともうワンワン泣いて Oh my baby みたいなことをやっていて、もうすごくこう実業家でもあるので、ウォーター あの彼のお母さんは結構ビジネスをあのの何て言うのかな、価値観というか考え方もすごくあるので、こうファイヤーであるアンバーっていう主人公の女の子に対して、あなたはこういう才能があるからこういうところで働いた方がいいわみたいなことを言うんですよ。これもなんかアンバーからすると、アンバーはその自分のお父さんお母さんがやってる店を継ぎたいって考えてる中で、まあなんか嬉しい反面勝手だなって思ってしまう、すごい深いインサイト、この自分は才能があるって言われて嬉しいし、全然違う種類の初めて関わる白人、まあそのウォーターの種類の人から認められるのも分かり合えるのも本当楽しいし、そのそういう会社で働いたらって言われたこともなんかちょっと嬉しいんだけど、一方でなんかほぼ初めましてのお母さんになんか才能があるからここのオファーするわ、リファラルするわみたいなことを言われるのもちょっとなんかディスリスペクトフルというか、こちらにはこちらの事情もあるみたいなわけじゃないですか。なんかその辺がもう超リアルだなと思って、私もあの国際恋愛をしていた時に、国際恋愛をしていた時に2回言っちゃった、その外国人の彼氏かのお父さんお母さんにいろんなコミュニケーションをとっていろんな風にお世話になったことがあるんですけど、まあ私の経験上はそこまでなんか香りこうした方がいいよみたいなことは言われたことはなかったですけど、やっぱりこうなんだろうな、私のことは大切だし可愛がってくれるけど、自分たちの物差しでこちらを見てくる、アジア人がどういう風に世界を見ているか、どういう前提に成り立っているかはそこまで考えずに、なんかこういう場合はこう A の場合は B にするみたいなことを結構なんだろうな、当然のようにしてくるみたいなところがもう本当に深い。でもこれはなんかもう彼ら悪くないし、この物語上の彼のお母さんも別に悪くない、だけど自由に生きなよ、好きなことやりなよみたいなめっちゃ言うんですよね。なんかなんだっけな、他の人に自分の人生指図されるべきじゃないよみたいなこととかを、まあ、すっごいよく言うじゃないですか、英語でこう欧米の人たちが。なんかこれってあのかっこいいし確かにそうだなって思うんだけど、そうじゃない文化もそれはそれで美しいというか、お父さんお母さんを大切にする、お父さんお母さんが体調が悪くなったら面倒を見る、お父さんお母さんが大切にしてきたビジネスをしっかり引き継ぐみたいなところもちょっと古臭いとか面倒くさいように見えても、それはそれですごく美しいことだと思ったりもするんですよね。私はどちらかとリベラルだから、そういうことは実際に行動としてはしてないけど、それをなんかそれよりも欧米の文化の方がかっこいい正しいっていうのも違うんだよなって思いながら、もうここは本当にうわうわうわうわうわって感じで込み上げるものがありました。うん、はい。で最後ですね、3つ目がそのケミストリー、化学反応の話ですね。なんかねもう本当に美しいですね。これ見て欲しくなっちゃって、なんかどっちって感じなんですけど、まあ、もう見た人と一緒に語り合いたいんですけど、なんか間の本当にちょうど中盤ぐらいにこの火の子と水の子がどんどん好きになっていく、だからデートシーンみたいなのがあって、まあなんかこう Still Just Show っていう実際の主題歌 のメインの主題歌に合わせて、まあ、4分間ぐらいデートしてどんどんどんどん仲良くなるっていうシーンがあるんですけど、もうそこがね号泣で、なんでかっていうと、なんだろう、なんか違いを楽しんでるんですよね。なんかやっぱ同質性の高い同い年で同じ国で生まれて同じような大学を出て同じような仕事をしてる人と結ばれた時には感じられない喜びっていうのが彼らにはあるんですよね。もうなんか一個一個が違うから、違うたびに惹かれていくのが楽しいし、美しいし、感動するっていう、もうこれがなんかもうさらにピクサーの美しい絵に載せられて、もう本当になんか涙腺が崩壊してましたね。すごい。なんかでね、なんか火のそのファイヤーのアンバーって女の子が結構こうショートテンパーって、本人もずっとルーズマイテンパーって言ってるんですけど、短期なんですよ。でなんか何かがうまくいかないと、そのファイヤーの見た目通りこう火がメラメラして、ああみたいな感じでイライラするんですよ。でそれとかもそのウェイロっていう彼がなんか火が綺麗だなみたいに認めてるんですよね。でなんか You are even more beautiful とか言うんですよ。でもうなんかこういうのって実際にあると思うんですよね。なんか例えば私だったらアジア人で、なんかこうすっぴんとかだと相当薄い顔をしてると思うんですけど、でまあもう超ブサイクみたいな、でなんかこういう可愛い服は似合わないし、こういう髪型も似合わないし、こういう化粧も似合わないしみたいな。でもなんかそれがむしろこう濃い顔の人たちにはめちゃくちゃ魅力的だったりとかっていう、まあ、見た目の話もあるし、こう我々が当たり前にしてる優しい親切な行動とか思いやりがある行動が意外とこう欧米の女の子がしないことで、男性側から、まあ、That's so sweet みたいな感じで、わなんかいい優しいなみたいな感じで感動してもらえたりとか、まあ、逆もしっかりですよね。なんか そういうのが実際にいっぱいあるんですよね。これがもう本当に最高で、なんかアンバーがね、その女の子の方が2人で撮った写真を結構たまに仕事中に見てるんですよ。でこの写真自体もプリクラみたいので撮ってて、多分初デートで撮ってるんだけど、初デートで撮った時のプリクラがもうなんかあの水の男の子は普通にね、水の多分人としかプリクラ撮ったことないからどう映るかわかんないんだけど、火の子と一緒に映るとなんていうの、光が強すぎて飛んじゃうんですよ。で何も見えなくなっちゃうの。でこれとかもなんかもしかしたら知ってる人もいると思うんですけど、やっぱ白人と黒人の方とかが一緒に写真撮るとどっちかのにピントというか光が当たってなんか飛んじゃうみたいなのが結構欧米だと当たり前のように、まあなんかいろんな多様な国籍がいると分かるんですけど、多分日本人だとこのなんかポイント分かんないから、なんかすごい突拍子もなく出てくるなと思ったんですけど、多分こういうことがあってどっちかが消えちゃう、どっちかのこう顔の良さが消えちゃうんですけど、なんかそれとかを表してて、でもそのなんか目しか映ってない光が完全に飛んじゃったプリクラを見ながらなんかたまに仕事してて、そうすると今までこう仕事をしてる間、その雑貨店コンビニで仕事をしてる時にわがままなお客さんとかにすごい切れちゃって感触を起こしてたその子がなんかすっと許せるんですよね、お客さんのこと。もうそれとかもうなんかあるよなと思って、恋するとあるよなみたいな、なんか今までイライラしてたこととか許せなかった他人のちっちゃなことがなんかその人のことを好きっていう気持ちによって癒されていくみたいなのがもうなんか美しい、もうなんかほんと素敵だなと思って、なんか今また泣きそうになってきちゃったんですけど、もっと美しいのがそのアンバーがすごくこう多分マジで惚れちゃう、彼に惚れちゃう、まあお互いもう好きなんだけど惚れちゃうタイミングが、その水で出せる水、虹を出してて、その彼がで自分はなんか鉱石みたいのを踏むとこう 自分の体がカラフルになるみたいな、お互いがこう自分の資質を持ってるから見せられるなんかパフォーマンスみたいなのを街中でしてるんですよね。なんか特技を見せてるみたいな感じだと思うんだけど、でその帰りに自分が電車に乗って家のそのチャイナタウンみたいな自分のファイアープレイスに帰って行ってるんだけど、その時に自分がめっちゃ火なんですよ。火だからメラメラしてる中、こうトンネルみたいなところでダーッとこう滝みたいに水が降ってくるところがあるんですよね。そこがもうめちゃくちゃ綺麗で、中心にそのアンバーっていう火の女の子がいて、左右でトハーって滝みたいな水が流れて、火がこうミラーみたいに映ってるみたいなシーンがあるんですけど、そこを昔はその水が来ることもなんかうわなんか水に濡れたら私消えちゃうじゃないみたいな感じで、あこのトンネル嫌だわみたいな、この橋に迷惑みたいな、ウォーターの人たちが作ったやつねみたいな感じでやってたのが、なんかそこに映る自分を見てこうなんか融合していくんですよね、その水と自分の火が。でもなんか許せるんですよ、そのウォーターに対する拒否感みたいな、いわゆる差別というか嫌悪感もなくなっていて、でその水がこうさっとトンネルから消えたら、家が自分の家があって、まあ、リアリティに戻されて、こう火がいっぱい書いてある場所に戻ってくるみたいな、もうほんと天才、やばい、なんか震えが出てきました。はい、という感じですね。なんか本当にこの化学反応というか、違うから楽しい、なんかセレブレイトダイバーシティって、あの全然関係ない私の会社の、あのバリューにあるんですけど、セレブレイトダイバーシティだな、こう本当に表現だなと思っていて、でなんかこう困難を感じるからこそ美しいというか、で2人がね最終的にその火と水として、あの手が触れ合った時にどちらかを消すんじゃなくて、2人の間になんかこうほんとチリチリチリチリチリって奇跡みたいな喜びが生まれて、それをまた綺麗にピクサーのアニメーションが表現してるんですけど、もうここがもうなんかなんていうの、愛の力みたいな感じだし、なんていうんですかね、多分水同士とか火同士の恋愛だったら得られなかった喜びなんだろうなと思って、はい、それにめちゃくちゃ感動したという話ですし、なんか今言ったそのマイノリティの居心地の悪さ1個目、家族間の違い、そして最後のまあ違う人種だから国際恋愛だから感じるケミストリーみたいのは全部めっちゃリアルで、このリアルが分からないで見るのと分かるで見るの全然違うし、多分分からない人は分からないと、あの別にあのお前分かんないだろうとかじゃなくて、体験してるかしてないかの違いだと思うので、なんかさらにより一層このエレメンタルに込められた表現がどういうことなのかっていうのが分かるといいなと思って日本語で解説してみました。いやー It was a なんかもうほんと最高なムービーでした。なのでぜひあの何か感じたことがあった人は一緒に私と話しましょう。では今日はここまでです。 Thank you so much.